それではただいまから2020年7月5日礼拝式を始めたいと思います。ご起立ください。前奏をもって礼拝に備えましょう。礼拝への招きの言葉、詩編95編4から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美します。新聖歌の60番、雨土こぞりて。それでは主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。前のスクリーンにお伝えておりますのでもよろしくお願いいたします。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせえたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせえたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と社会とは限りなく何時のものなればなく。アーメン。
はじめに司会者がお呼びさせていただきます。愛します。天の父様、新しい7月の第一週このところに集めてくださったことを感謝します。また礼拝もももならぬ中でありますけれども、神様を礼拝する者一人一人がこのところに集められ感謝します。またこのところに来られない、そしてまたその用事、そしてまたいろんな都合で来られない方々のうちにも、あなたがそのところへの神様への礼拝を守ることができますようにお願いいたします。どうか御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。まだ途上にある一人一人のうちにも、もしこの場に集える方々ありならば、どうか速やかにこのところへお送りくださいますようにお願いいたします。また奉仕に携わる一人一人のうちにも、どうかこの礼拝を守る身において感謝いたします。特に講談を祝福してくださいますようにお願いいたします。今からのひとときの礼拝、あなたにおいたりいたします。感謝してイエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。それでは私たちの信仰告白出します。賛美いたします。新聖歌の426番、世にはよきとも賛美いたします。 続いて私たちの信仰告白であります使徒信条を告白したいと思います。前のスクリーンにも映されております新聖歌の黄色のところの、826ページにもございますのでよろしくお願いいたします。それでは使徒信条、我
は天地の造り主、全能の父なる神を信じる。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の日に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死になる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美したいと思います。前の良き力に今日の説教の聖書の箇所をお読みください。ヨハネの福音書1章29節から34節です。2017の聖書では176ページです。 それではお願いいたします。ヨハネの福音書1章29節から。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスは来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私の後にも一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように明かしした。御霊は鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たから、その人こそ聖書によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。以上です。それではこのところから見よ神の救いをと題して辻先生より説教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
もう4回目にこちらに伺うようになって4回目になりますが、だんだんこのご出席のメンバーが多くなっておられること本当に感謝をしております。まだまだ気をつけなければいけない点多くありますが、でもご一緒にこのように礼拝を守ることができるということを本当に感謝をしたいと思います。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日お一人一人を礼拝に招いて共に賛美を捧げ、また開かれる御言葉を通してあなたの御心を教えていただこう、またあなたの御心を本当に知り従いたいと願っていることを本当にありがとうございます。お一人一人のこの礼拝を心から捧げられる礼拝をあなたがお受けくださいますように、この教会も無国になり3ヶ月が経過いたしました。いろんな経験を通してあなたが御言葉を通してまた教えてくださっていることを覚えてありがとうございます。いろんな恐れや危険の中になお置かれているものでありますが、それぞれの生活を改めて整えるとともに、何よりも霊的にあなたの御前に整えられてこの時を過ごすことができますように、また新しい牧師が与えられるのを待ち望みつつ祈りつつ過ごすことができますように、主よどうぞ帰り見てください。お一人一人のそれぞれの健康とそのまたご家族のお一人一人のうちに、また今日共に集えない方々も、共に礼拝を捧げておられる方々おられることと思いますが、それぞれの礼拝をも豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。この恵みの時を心から感謝をし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
前回というか先月の伺った時は、バプテスマのヨハネのこの証言を、いわば第一部、証言の第一部をご一緒に見ることができました。いわば今日はその第二部ということになると思います。バプテスマのヨハネ をあえて前回は証言者ヨハネというふうに呼びました。それはこのヨハネの福音書に書かれているようにイエスがキリスト救い主であること、そしてそのイエスを信じることによって本当に永遠の命、新しい命に生かされるということをこのバプテスモのヨハネが証しをするために使わされた。福音書記者のヨハネが、今日この証言者としてバプテスモのヨハネ、同じ著者と同じ名前ですが、その区別のためにバプテスモのヨハネと言われていますが、あえて、前回もお話したように証言者ヨハネというふうに、呼びたいと思いますが、この証言者ヨハネの証言を通して、お互い私たちの福音の証、それぞれが与えられている日々の生活の中にあるおけるこの福音の証ということについて改めてご一緒に考えたいと思いました。前回読みました箇所はヨハネのこの、どちらかといえば消極的否定的と思えるこの証言を読みました。私はあなた方が期待しているようなキリストではありません。宗教指導者たちがヨハネのもとに来て、あなたはどなたですかというこの質問に対して、彼は私があなた方が期待しているようなキリストではありません。ヨハネは、その当時の人々からもしかするとこの人がこのキリスト救い主かもしれない、そういうふうに思われていましたから、それをはっきりときっぱりと彼は否定をしているわけです。キリストではなく、キリストとして来られた方をあなた方に紹介するための道しるべにしか過ぎませんと彼は証しをしたわけであります。前回もちょっとお話ししましたが、人々の期待に応えてですね、この証言者ヨハネは、いやありがとう、私こそキリストなんですと言えば多くの人が喜んでついていったかもしれませんが、あえて彼はそうしなくって、言わなくって、私はキリストではない、また偉大なあの旧約聖書に登場する預言者でもないということを言ったわけです。ですがそういう意味では消極的否定的、いわば謙遜な証言ということも言えるかと思います。しかし今日お読みいただきました29節からは、少しこの言葉が変わってまいります。29節をご覧いただきますと、その翌日、彼は、その消極的なと思える、証言をした後のその翌日のことです。イエスにお会いした後、彼は改めて証言をしています。それにはこの表現も内容もこの一変しているんですね。彼はイエスに直接お会いした時、この方こそ、29節の最後のところですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊である、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊なんだと証しをしました。イエスにお会いして、この方のうちには本当の救いがあり、その救いこそが自分も待ち望み、また同胞のこのイスラエルの人たちも待ち望んでいた救い主なんだと確信することができた。その確信をこの見よ、世の罪を取り除く神の子羊というこの表現をして、特にこのヨハネと共にいた人たちに彼はその証言をしています。また同胞のユダヤ人たちにもそのような証言をしたわけであります。しかしその確信は当然自分で作り出したものではありませんね。 彼自身聖書の御言葉を通して聖霊によって導かれ与えられた確信でありました。その理由を彼はこのように説明していますね。先ほど読みいただきました1章の33節から、33と34をちょっともう一度ご覧いただきたいと思いますが、お読みしますと、私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。彼の証言の理由、なぜそう証言することができたかという理由が、ここに記されていると思いますね。神が自分に、ヨハネ自分に語られたことがその通り実現をし、私はそれを実際この目で見ました。ですからこの方が神の子キリストであると証しをしているということをこの33節34節は語っています。証言者の大切な点は、自分が見たこと経験したことを正直に正しく語ることですね。それが証言者としての本当に大切な任務です。彼は、神様が御霊によって教えられたことがこの実際に起こり、そしてそれを見ましたとこの証しをしています。それはこの33節の二重鍵括弧のところですが、御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。彼がイエス様に洗礼を授けた時にそのことが起こりましたですね。それを彼はしっかりと見ることができました。だからこの方が神の子であると証しをしているんです。事実を本当に正確に彼は証言をしています。この証言者ヨハネの証言は本当に短い言葉です。もう一度29節のあの証言のところに見ていただきたいと思いますが、短い言葉ではありますが、その中にはこの神の愛と義が、正しさ愛と義が聖書のどの箇所よりも豊かに語られている、この証言ではないかと思います。ご存知のヨハネ3章16節は聖書の中心だと言われていますね。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あの3章16節のこの与えられた神の一人子、彼はこの証言者ヨハネは神の子羊という独特の表現をしていますが、この神の一人子について語り、その神の一人子がどういうふうにしてこの罪を除いてくださった、許してくださったかということを的確に語っています。神の一人子のこのヨハネ3章16節で言われている神の一人子のお働きを短く的確にこの表現しているということができると思います。さてそこで今日この身を世の罪を取り除く神の子羊、このヨハネの証言を通して、ご一緒にこの私たちが証言者と、私たち自身も証言者として召されているということを覚えながら、どのような日々の歩みの中で証言をなすべきなのか、どのように生かされるべきなのかということをご一緒に考えたと思いますが、この短い言葉ですが3つに分けることができると思います。まあいくつでもいいんですが、私は3つに分けてお話ししたいと思います。まずこの世の罪ということですね。世の罪、そしてそれを取り除くという 世の罪ということと、その世の罪を取り除くというのはどういうことなのかということをご一緒に改めて見たいと思います。世の罪というのはもちろんこの世に存在する、この世にある、またこの世に生かされている人間一人一人の、この時代の人々もそうですし、今の私たちもそうですが、同じようなこの世界に生かされているものとして、この世に存在する人間の罪であるということがわかると思います。まあ、一方しかし、この世に存在する罪ということを聞くと、まあ、ここにおられる方々は、すでに礼拝を捧げておられる方々はそうではないと思いますが、かつての私たちもそうでしたが、これは世の罪ですから、社会の悪であって、社会の悪であって罪であって、これは自分とは直接関係がないんではないか、またないように私たちは思いたいんですね。テレビや新聞で言われているニュースになるような犯罪には関わっていませんし、まあ当然ですね。また自分は罪とは関係ないと、そういう世の罪、そういうものとは関係がないと片付けてしまいがちです。かつての私たちもそうでした。知りませんでした、自分がその罪人、罪というものを持っているということ。まあ、これが普通の人間で当然のことであり当たり前なんだと思っていました。しかし聖書はそうではないんですね。聖書はそうでない。聖書を読むことによって私たちも教えられたことであります。少し昔の話になりますが、作家の三浦絢子さんをご存知かと思いますね。まあ、あまり三浦絢子さんの話をすると、ご存知のあの『氷点』という小説が、デビューしたのが今から50数年前の話ですから、朝日新聞社の検証小説に募集してですね、見事1000万円、50数年前の1000万円を獲得しました。そこで作家としてデビューをした方です。朝日新聞社、新聞史上に長官に1年間連載されて、その後、まあ、本にまとめられ、テレビや映画、その他いろいろ話題になったこの作品でした、氷点。この小説の氷点のこの冒頭、一番最初の言葉、三浦絢子さんはこのように書き出しています。それはこういうことですが、これは東の空、東西のこの東ですね、東の空に浮かぶ入道雲の影を見て、これからですが、その影が生あるもののようにというか、まあ、生き物のように、生きているもののようにという意味ですね。その影が生あるもののように黒々と不気味に息づいて見える。入道雲の影なんですが、影が生き物のように黒々と不気味に息づいて見えるという表現をして、その小説の一番最初の部分にこのように書かれているんです。まさに黒々と不気味なものを感じますね。でも小説は、あまり小説の筋を追っていくと、そのようなことがもろに出てるわけではありません。もちろんこれは小説ですので、そこはやはり作家がうまく考えて書いていることだと思いますが、この黒々と不気味に息づいて見える、それが生きているかのように見えるというふうな表現ですね。彼女は、作家三浦絢子さんは、人間誰もが心の底に黒々と不気味に息づいている影を持っているんだということを、この氷点の小説で表しています。 まあ、当時話題になった言葉でありますが、この焦点のテーマは現在であるということを言われました。まあ、クリスチャンでない方々にはなかなか分かりにくいことかもしれません。しかし、まあ、多く話題になって多くの方々がどれだけそれを理解していただいたか分かりませんが、まあ、話題になったことは確かです。人間誰もが持っている心の底の黒黒と不気味に息づいている影、そのことをこの小説で描きたかったということです。でそこに登場する人物すべてが、表面的にはなかなかそうではないんですが、しかしこの影を持っているということ、そしてその影に悩まされ影と格闘する姿が描かれています。登場人物は見るからに何も問題のない、辻口恵三という方でしたですね。旭川で、普通のいわゆる病院を経営するお父さんの代からのこの病院ですから、社会的にも信用があって、そして、信頼されているこの主人公です。奥様も非常に美人だというふうに描かれています。何も問題がないように思われる過程ですが、しかしそこに次々といろいろと問題が起こってきます。そしてそれをよく突き詰めてみると、みんなが登場人物一人一人がこの黒々と不気味に息づいている影が生きているようにそれぞれの人物に描かれているということですね。改めて、まあ、お宅にまあ、かつて読んで今は読まなくなったが、しかし本はあるという方もおられるかと思います。もう一度、まあ、最初の部分だけでもまた見ていただければと思います。この影、三浦彩子さんは本当にその影は、彼女もクリスチャンとしてですね、本当に、自分を含めこの地上に存在する全ての人間に黒々と不気味に息づいて見える影を持っているということを彼女自身も学んでいました。そしてこれが人間の心の底に潜んでいる問題なんです。世の罪の根本原因がここにあると彼女もその語っているわけでありますね。聖書を読んでいる私たちはもうすでにご存知のように、最初の男と女アダムとエバが自分の欲に惹かれて神の命令に背いたことから始まった人間の罪、自分の欲に惹かれ、もちろんそのサタンに誘惑されたということがありますが、その誘惑に傾いてしまう、やはり自分自身の欲にこの王を惹かれてしまった人間の罪の問題を描き、また私たち自身もその罪の性質を持って今生かされているということを書かれているわけであります。すべて今もこの罪は今も私たち一人一人の心を支配しています。これが、まあ、世の罪とこの、証言者ヨハネが表現したことではないかと思います。よく言われることに、泥がそこに溜まったコップをちょっと思い浮かべてください。泥がそこに溜まっているコップです。そこに上から水を注いでかき混ぜると今でもなく泥が浮き上がってきますね。水が濁ってしまいます。しかししばらくそのまま置いておくとどうでしょう。ご存じ、泥がだんだん沈んでいって、上の部分がまた、まあ、あまりきれいとは言えませんが、水が澄んでくることは、泥が沈んでいきますから、水が澄んでいくことになります。私たちの心も、同じようにその底に、このような泥が潜んでいる。また、先ほど見ました、黒々と不気味に息づいている、ドロドロとしたものと言いましょうか。そういうものを持っているんではないでしょうか。何の問題もなく日々淡々と過ごせればですね、 ドルは舞い上がってきません、来ません。心も平安ですかもしれませんね、私には何の問題もない、まあ何の問題もないということはないでしょう。問題があっても今は平穏だ、皆さんもそう思いたいし、また持っておられるかもしれません。でも何か問題が起こり、例えば人間関係の問題、そして今でも社会で起こっているような経済的ないろんな問題というのはいつの時代も存在しますし、そんなことで問題が起こってくればコップ全体が揺れ動き、そこに沈んでいた自己中心というドロドロとした欲望が一瞬にして舞い上がってくるんです。浮き上がってくるというのが私たちのこの罪の性格を、性質を持つ者としての事実ではないかと思いますね。その意味で罪というのは誰の心にも潜んでいる自己中心でわがままな思い、創造主なる神様を無視し自分を神としたい、自分を神のように思いたい、そういう欲望、これがまさにアダムとエバの犯した罪でもありますが、これが罪だと言われているものなんです。この証言者ヨハネが世の罪と表現しているものはこういうものであり、世間の私に関係のないものではなしに、私たちにも深くこの底に、心の深いところに潜んでいるわがまま自己中心な思い、神を無視する思い、そのことではないかと思いますね。しかしそれをこの取り除いてくださる、取り除くというこの表現を証言者ヨハネは使っています。ドロドロとした罪を取り除くためには約束された、旧約聖書で約束されたキリスト救い主が来られる。イエスが、ヨハネが証言しているのはこの救い主が来られたということと、そして今目にしているこのイエスこそが私たちを罪から救い解放してくださる方だとヨハネが証言をしたのです。その点で今私たちも同じことを証言できるんではないでしょうか。私たちの罪が本当にこのイエス様によって、イエス様の十字架とよみがえりによって罪がこの許されている。先ほどのこのコップと泥の例えで言うならば、これは私はこのようなことではないかと思いますね。神様の取られるこの罪の許し、罪を取り除くという方法は、この泥が溜まった水を一旦全部捨ててしまって、そして新しい命の水で満たしてくださる。イエス様の十字架が行ってくださったこと、神様の罪を除くという方法はまさにこのようなことではないかと思いますね。まあ今で言うならば、例えば化学薬品を入れてですね、泥を消そうとするようなもんではないと思う。全部それを入れ替えてください、取り替えてください。新しい命をまた満たすためには、この汚れたドロドロとしたもの、あるいは汚れた水、それをもう一度捨てなければなりません。そのことをこのイエス様がそのなさってくださる十字架がこのその技を示してくださっている。ですからヨハネが世の罪を取り除くということを言ったことは、例えばこの後に、パウロがですね、このようにも言っています。コリントの手紙の中でですが、誰でもキリストのうちにあるなら その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第2ヨハネの5章17節ですが、新しく作られたものなんだ。まさにこの古い泥の入った水を全部捨てて新しい命の水に満たされるということを言う、この十字架の御業がそのことを成してくださった神の贖いの御業というのはそこにあるんではないでしょうか。ただもちろん気をつけなければいけないの、お互いの意味の歩みの中でなおも罪の泥を一旦きれいになったところに改めてお互い罪の泥を溜め込んでいるということ、これも現実ではないかと思いますね。これも現実ではないでしょうか。御子イエス・キリストの十字架を信じることによって、神の御前では罪の許されたものとして神様は認めてくださっています。いつも言うんですが、福音公会の信仰告白のあの本ではですね、神様のによって永遠に堅持されている難しい言葉ですが、永遠堅持ということを言われています。イエス様を信じる者によって本当に罪が許されて、それはもう本当に変わることのない、まあよく言われるように最高裁の判断で、裁判でですね、結論が出ました。許された。先日泉佐野市のあのふるさと納税のことも 最高裁で、許可が出たという話が出ましたですね。最高裁で判断出れば総務省、国といえどももうそれに従わなければなりませんね。神様の罪の許しの最高裁での最終的なこの決断が、判断がなされているんです。罪が許されているんです。でも日々の私たちの歩みの中にあっては、それをまたぞろ罪を溜め込んでいるということも現実です。それはしかし、これについても神の御前で正直に告白するということで、なお取り除かれる、取り除く作業といいましょうか、それが続けられるということも語られていますね。一箇所ちょっとお開きいただきましょうか。このヨハネの福音書の、同じヨハネが書いたとされるこのヨハネの手紙の第一、あの言葉かと思われる、御言葉かと思われる方もいらっしゃいますが、一章の手紙の第一、ヨハネの手紙第一、一章九節、これも暗唱されている方も多いかと思います。ヨハネの手紙一章第一、一章の九節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。私たちが自分の罪を告白する、日々その歩みですね、その繰り返しです。私たちの歩みは御言葉の約束に従って立っているから、これが可能なんです。自分の思いや願いだけではありませんね。さて、少し話を進めなければいけないと思います。もう一度先ほどのヨハネの福音書一章、29節を見よ、世の罪を取り除く神の子羊。二つ目はこの神の子羊という呼び方です。ヨハネ独特の呼び名です。この神の子羊というのは、後にもう一箇所出てくるだけで、これはどこですか、36節ですね。一章の36節、見よ神の子羊と、このヨハネが語っている、この2箇所だけしかない、出てこないというふうに言われていますが、羊という動物を今私たちはあまり普段 生活の中でに、動物園に行けばいるかもしれませんが、あまり見ません。犬や猫のよう ような身近にいるわけではありませんね。私にとっては本当に、少し、どんなだったかなと思いながら、まあ、あの可愛い、このなんていうか毛皮に包まれて可愛い動物というイメージかもしれませんが、もちろん聖書でそういうふうな言葉で動物として表現されているわけではありませんね。イスラエルの民にとってですね、この羊というのは、家畜として、多く飼育されていましたが、しかし家畜だけではなく彼らにとっての大切な財産でもありました。羊をどれだけこう飼育しているか、飼っているかということによって、この経済的なランクが決まっていたようですが、彼らの衣食住のすべてを羊が支えていたというふうに言われています。しかしもっと大切な羊の役目がありましたですね。もう言うまでもなく、クリスチャンの皆さんご存知のように、礼拝における神様への捧げ物として用いられていたんです。これが非常に大切な役目です。そして彼らの生活そのものを支える、まあそういう意味で羊というのは非常に重要な家畜であり、まあ財産でもありました。中でもですね、羊の中でも1歳の若いお羊が最もこの代表的な捧げ物として用いられたと。だからこの神の子羊という言葉が使われていますが、子というのは以前の訳を見ますと小さい羊、小さい羊で子羊になっていました。今この新しい訳では子供の子ですね、子供の子となっています。まあいずれにしてもこの1歳の若い牡牛が最も大切な捧げ物として捧げられていた、羊の中でもですね。その意味でこの神の子羊としてイエス様のこともこのように捧げられるという、そういう意味で語られているかと思います。旧約聖書の中に、今も時間の関係でお話できませんが、多くの羊が捧げられたという記事がたくさん出てまいります。ヨハネが、証言者ヨハネがイエス様をこの神の子羊と叫びました。この方こそが人の罪のため犠牲として捧げられる、このまさに最も大切な一歳の若い牡羊であり、そのために神から使わされた方なんだということを彼は叫んでいるわけです。そして事実その通り、神の一人子としてのイエス様が十字架と十字架による死と復活によって罪の許しが完成した。私たちの罪の許しが宣言されている。イエス様が身代わりとなって十字架にかかってくださった、羊として捧げられた、そのことの羊の血によって私たちが許されて、罪が許されている。何よりもイエス様という最も大切な、最も重いこの命が捧げられている、それほどに私たちの罪の許しということの事実の大きさ、いやそれもう一つ前に、私たち自身の罪の大きさということを見なければいけないと思いますね。最後にもう一つ、この身を、世の罪を取り除く神の子羊の最後に取り上げるのはこの身をという言葉です。見よ、見るべきは何でしょうか。神の子羊としての十字架にかかられた主イエス・キリスト、この方を見上げるということの大切さは言うまでもありません。ヘブル書によく言われますが、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。改めてこの御言葉を思い起こしますね。目を離さないでいなさい、見続けなさい。ですが イエス様の十字架を見上げるということは、先ほども言いましたように、同時に自分自身の罪の問題をもう一度そこでこの見直さなければいけない、見つめさせられると言いましょうか。十字架の罪の許しの面だけを、それは感謝として受け取るべきでありますが、その前にイエス様、罪のないお方が私の罪の身代わりとして十字架にかかってくださった、神の子羊として捧げられた、血を流してくださった、そのことを私たちは覚えなければいけないと思います。見よと言われているのは、イエス様と共に自分自身の罪の重さ、また広さ、大きさ、改めてそのことをこの見せられるという、まあ、言いましょうか、見つめなければいけない。許されているとはいえ、これほどの大きな犠牲、重い犠牲が捧げられたんだ、それだけにお互いの罪の大きさ、重さということを覚えさせられるんではないでしょうか。お互いにこのクリスチャンとして今生かされていることを非常に感謝であります。ヨハネが証言しているように、今多くの方々に、今直接私が見よ、世の罪を取り除く神の子羊、もう日本のクリスチャンでない方々にこう叫んで、まあ、どれだけ理解していただけるかどうかということがあります。あります。しかし皆さんのそれぞれの生活の、今まで生かされてきたこの生活を通して、今自分がクリスチャンとして生かされているこの恵みを、ヨハネに勝るとも劣らずこの証言ができるんではないでしょうか。この方を見ませんか、この方とご一緒に礼拝しませんか、世の罪、私たちの罪を取り除いてくださったこの御子イエス・キリストを本当に見つめたい、見続けたい、そしてこの恵みのうちに生かされ続けたい、そのように証しが、できるんではないでしょうか。罪が許されていることの感謝とともに、このヨハネのような証言をもう続ける、このような日々を歩むことができればと思います。お祈りいたします。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、御子イエス・キリストが我々の罪のためにあがないとなってくださり、十字架にかかってくださり、罪の許しを宣言してくださっているこの恵みをありがとうございます。この週もまたこの月もあなたの恵みを覚えつつ歩むものとして、またそれぞれの使わせている家庭や社会においてあなたの御名を褒めたたえる、あがめるものとして生かしてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人のそれぞれの歩み、特に祈られているごとくコロナウイルスからの本当に危険をからも守られ、歩むことができますように、主をどうぞ助けてください。ご家族のお一人一人の上にも神様の豊かな祝福がありますように。感謝をし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の230番、十字架のもとを賛美いたします。 ただいまから敬金のお届けとしたいと思います。ご奉仕の方お願いいたします。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご一家のない方、準備のない方が袋を回っても横を下に回してください。ください。正英63番賛美して祝祷高唱で終わりたいと思います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
それでは
しばらく、歓迎と報告の時間をいただきます。今日また初めて来られた方、久々に来られた方を歓迎したいと思います。今日も、最初で来られた方々、どうぞ
ちょっと言ってますけど西村です。昨日、西和田聖書教会の吉村光ちゃんですね、結婚式があって、それで妻と子供と3人で名古屋から帰ってきています。で、妻と子供はコロナの影響があるので、家で YouTube で礼拝を守っています。前来たのは3ヶ月ぐらい前、3月末最後の礼拝だったと思うんですけど、そこから、コロナ、その当時ももう蔓延してましたけど、自粛生活で私も、家で在宅勤務ですね、テレワークってやつをずっとしていました。今は、会社には出るようにはなっているんですけれども、そんな状況の中で、なかなかお客さんのところにも行けないような状況で仕事を続けてはいます。仕事は順調で、コロナの影響があって減ればいいんですけど、減らずに忙しいんで遅くまで仕事はしていますけど、少し減るぐらいでちょうどよかったんですけど、減らずに順調にしています。教会、これからまた牧師招聘とかあると思うんですけども、いい牧師が主に導かれて生まれ変えるようにと、祈っております。はい、以上です。
最後に、主以外の報告が、ございますか。なければ、今日また説教をご覧とか推薦で本当にありがとうございます。少しなくてそれではしばらく主の方の方に少し目を通してください。教会日誌のところも、できるだけお手伝いが教会になりますので、できるだけ日誌をされるということで、本当に時間的な、ことで時間単位で本当に15分くらいの形でこの教会を、出ていくというのを出すんですけれども、できるだけの時間を短縮した形でまた間違ってお知らせようにお願いいたします。それと、7月の26日には礼拝後に次期の首相のための信徒懇談会を開きますので、ぜひ覚えてくださるようにお願いいたします。それまた下の住民の方でも、たくさんありますので、どうかまた家のに帰られましたら隣の方として、くださるようにお願いいたします。他に報告の方は、はい、
今日も共に礼拝を守ったことを感謝します。以前ですね、連絡があります。東京をですね、中心に、新型コロナのですね、感染が広がってますので、ぜひマスクとか、手洗いのライトとかですね、お対策の方、ご協力よろしくお願いします。それから、今日ですね、朝、来ますと、エアコンがですね、1台つけっぱなしになったことがありました。ウィークデーでもですね、集会始まってますけれども、ぜひ、その辺ですね、エアコンや照明や窓などですね、気をつけてもらえたらと思います。よろしくお願いします。
当分使ってないエアコンの方は、ね、掃除を、かなり兄弟が、今週の月曜日に仕事をしていますので、速やかに行く礼拝が守りにかかりますので、よろしくお願いします。なければ、これで一応、はい。
何度もすみません。数理会の報告させていただきます。簡単ですけれども、データボックスの方に入ってた方がいますので、 ご覧いただこうと思います。新理事校ですけれども、礼拝のですね、中での、説教者の方々の予定が本当になっています。その中で、そうですね、まあ手探し外反感については、7月末までは中止にしています。で、8月末以降ですね、どうするかについては7月の審議会の中で決定いたしますので、また連絡をさせていただきます。2階のですね、部屋にスピーカーを交換して2階でも選ばれるように今は環境を整えてくださっています。で、6番目ですね、教会の全力網の運用のルールを決定いたしました。で、以前に LINE の連絡網を変更をしておりますけれども、少し不十分な、部分があったので、このルールで、行いたいと思います。まず LINE とかメールとか電話で、原則として、ちゃんと返事があるので連絡をするということを徹底してもらいたいと思います。LINEとかであればですね、記録ということですね、見たよというのが分かるんですけど、そういったものとか、メールの返信があるとか、そういったことが、レスポンスになるまでは連絡すると。レスポンスない場合は、再度もう一回、電話を行います。で、もしその方に、これでも繋がらないというときには、その人の、その次の連絡者に連絡をしていただきたいと思います。で、初回の発信者ですね、まだ私が多いと思いますけれども、許可 LINE グループとか、Gmail とかでですね、情報を配信していますので、それとも併用して連絡をしていきます。よろしくお願いします。今、次期牧師招聘委員会です。まずは、天然協会や、東洋建設大学、PCU ですね、に、招聘の依頼を行っていきます。部門を作成して、次回まで、確認をしていきます。先ほどあったように、7月の第4の26日に、信徒懇談会を開きます。これは、全員参加して、話を、したいと思います。主には、アンケートの結果をですね、お伝えして、あと自由な意見を持たれる形で、信徒懇談会をいたします。その後に、質疑会を中心とした、招聘委員会を開いて、審議をしていきます。で、12時から1時間、信徒懇談会。で、13時30分から、招聘委員会の予定にしています。はい。で、3番。決算総会がずっと延期になってますけれども、8月の30日にの礼拝後に短時間で終了を予定して行いたいと思っています。お食事もせずにですね、そのまま礼拝をすぐに行っていきたいと思います。議長は私で、書記が山本さん、礼さんになっています。4番目、各集会についてですね、それぞれですね、集会始まっていることを感謝します。どうぞそれぞれ安全を確認しながら、行っていただきたいと思いますけれども、ただ、集会を希望される方はですね、通知の方まで連絡をしてから、この協会をですね、使っていただきたいと思います。この人については、今は、毎週ですね、礼拝後を行ってファームとですね、分かち合いを水曜日していることをお聞きしています。はい。で、会計報告を、お願いします。
会計報告ですが、ちっちゃい上に印刷がちょっと薄くて見づらいかもしれません。大きいのまた後ろにでも貼っておきますので、疑問のあるところはまたお聞きいただければと思います。感謝献金と収入の方は、結構5月の分も入れて入っております。 それから雑収入のところ戻り金が5月はたくさんありましたので、こんな風にいろいろあります。それから教会バスなんですけれども、加納兄弟の方に、お譲りすることができましたので、その分の金額が半分今入っております。選挙費としては一宮と教会に1年分の選挙費を捧げることができました。集会費の方は謝礼と、それから池田先生の顧問料も4月5月分まとめてですが、お渡しすることができました。もろもろありますけれども、特別会計の方は今、指定献金の振り替えの分と新会のための献金の分だけが積み立てております。またご質問ありましたらよろしくお願いします。
あと報告もございませんか。これは一応電話式で終わりたいと思います。あとは日中の名前を10時2時ぐらいまで、間際にその他のお仕事するのをすぐにお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それからね、 だって、
あれですか、車で
電車
で大丈夫ですか？
あ、
そうですね、じゃあ気をつけて、奥様に私、今日は見てなかったです。
どうしようかな、竹内さんの場合は2番の前に、しかも
見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか？見えますか